のんちゃんと
ひじりこの秘密の花園。
こんにちは。
こんにちは。
ひじりこです。
のんちゃんことのぞみです。
はい、今日は60回目の音声です。
はい、
この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントです。
はい
はい、今日はですね、先週に引き続いて、
はい、
おすすめラブムービーの、うん、拡大版、
そうですね、
ということで、はい、
3回目、もう
3回目、2本ムービーがあって1本目の感想を先週言ったので、
はい、
今週は2本目ということで、
うんうん、
早速ね、もう早々音下さんをお呼びします。
はい、
音下さん、
こんばんは。今日もよろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。
はい、今回最後ですね、
うん、最後ですね。
はい、ちょっとまあ名残惜しいですけど、はい、始めたいと思います。ということで、じゃあ、まあ僕が今回もホストみたいな感じでちょっと進んでいきたいと思うんですけれども、
はい。
今回は、まあプレゼンさせていただいた2作品のうちの2本目の感想会ということでしたけれどね。
はい、2本目。
はい。もう一度じゃあ、作品のタイトルだけ紹介しておいた方がいいですね。
そうですね。はい。
はい、ちょっとじゃあ言いますね。はい、女がみだらになるテープ23セックスレスの正体、監督は代々木正さんということで、お二人には実際に見ていただいたわけなんですけれども、
見ました。
見ました。
言いたいことはいっぱいあるかもしれないんですけれども、ちょっとまず最初ですね、僕がお二人に順番にちょっと聞いていくような感じでもいいですかね。
はい。
大丈夫ですか？
どうぞ。
言いたいことが3人でガチャって重なって、毎回編集がすげえ大変なんで。
すいません。
ガチャガチャしますもんね、はい、なんかね。
うん。
ガチャガチャ、もうバンバンぶつかってるんですもん。
そうですよね。
うん、もう結構みんなの声カットしまくってるんで、申し訳ないですけど。
すいません。
いやいや、こちらこそすいません、もう。
いえいえ。
気持ちはすごい、わかりますよね。ああいうの見ちゃうとね、どうしてもぶつかりますよね。
わーってなりました。
うん、うん、はい。言いたい、言いたいってなっちゃいますからね。うん、
はい。
はい。じゃあ、ですね、まず、どっちにしようかな。のんちゃんにじゃあお聞きしたいんですけれども、はい、この作品の、もう2作品目の、うん、2人目。
はい、2人目、はい。
お名前がね、藤江ゆりかさんっていう方だったんですけど、ご覧になりましたよね。
はい、見ました。
はい。で、そのゆりかさんは、はい、セックスレスだっていう風に、プレゼン会の時に説明したと思うんですね。うんうん、はい、うん。で、その時にね、おそらくのんちゃんとのんちゃんのセックスレスとは全然違うはずだみたいなことを僕言ったんですけど、うんうん、これ確認なんですけど、
はい。
のんちゃんはゆりかさんと同じじゃないです
か、ね、じゃないですね。全く違いますね。
よかった。いやーね、それだけどうしてもまず聞いておかないと思って。
よかった。
よかった。
実はって言われたらどうしようかと思った。
ねえ、あれと同じだったらちょっととてもじゃないけど僕の手にも負えないですしね。
いや、本当そうですよね。
うん、ちょっとね、ヨヨチュのところ行ってもらわないといけないですからね。
うん、いや、本当ですね。
はい。よかった、今日じゃあ無事に収録できそうですね。そうですね。はあ、でね、今回、
はい、
この収録に向けて僕がお二人にですね、質問を3つほど事前にお渡ししてるんですよね。
はい。
はい。それをじゃあまず交互にお聞きして、一問一答みたいな感じでちょっとお二人がそれぞれ質問に短くパンパンと答えてから、まあ、雑談っていうかわちゃわちゃと喋っていくような流れにしたいと思ってるんですけれども、お二人大丈夫でしょうか？
はい。
はい。
大丈夫です。
はい。ということで、じゃあ引き続きまたのんちゃんにじゃあお聞きしたいんですが、
はい。
あれ見てしばらく経った今、大丈夫ですか？心の整理できてますか？
そうですね。まあ、今日見たんですけど、
今日見た
んですね。今日夕方ぐらい見たんですけど、
はいはいはい。
はい。 ちょっと。
思考停止とかになってませんかね。
いやー、でも、圧倒されましたね、かなり。
じゃあ、一つ目の質問があるんですけど、
はい、
まあ、リスナーの方に、まあ、わかりやすいように、まあ、うん、率直な感想一言でって聞かれたら、なんて答えます？
あ、もうざっくりでいいですか？
ざっくりでいいですよ。
いや、もう、とにかく衝撃的な、
はい。
作品でしたね。
そうですよね。今までもまあ結構衝撃だったとは思うんですけど。
かなり一時停止とかしながら、
はいはい。
整理しながら見ました。
そうなんだ。
そうですか？
みたいな。
そうなんだ。
はいはいはい。まあいろんな情報がね、
急に多くなった
りしますからね。
急に情報が多くなったんで。
そう
そう。
なるほどなるほど。
そうでしたね。
衝撃ということですね。はいはいはいはい。じゃあ同じくひじりこさんにお聞きしますけれども。
はい。
はい。率直な感想一言で言えって言われたら何て答えます、はい、この作品。
あの、率直な感想は、
はい。
あの、怖いです。
怖い。
怖いですかね。
一言で言うと、あの、
はい、
怖いです。
怖いですよね。
いや、これ、なんか、うん、まあ、これを聞いてくれる方は、あの、見た、うんうん、見たっていうことで感想を言いたいんですけど、うんうんうん、もう。
そうですね。
見てる体で聞いてほしいんですけど。
はいはいはい。それの詳しいこと、じゃあちょっと後回しにしてもいいですか？
はいはい。
はい。じゃあ先にじゃあ、あの、二つ目の質問に行きたいんですけれども。
はい。
じゃあ今度先ひじりこさんから、一番印象的だったシーンはどこですか？
印象的だったシーンは、
いいね、
そうですね。なんか、でも、すごいいっぱいあって。
いっぱいありますよね。
あの、
うん、
えっていう、あの、ね、T シャツ畳んだりとか。
ありましたね。はいはいは
い。いきなり畳むし、なんかもう、ぐちゃぐちゃじゃないですか。
は
い、
ぐちゃぐちゃですね。じゃあもう、だから印象、結構多すぎて。
そう、印象的だったのなんだろうな。あ、でもあの、泣いちゃった。泣いてるところですかね、一番。
あ、はいはいはいはい。号泣みたいなところです、ね。
そう、号泣。
はいはい。
いや、でも、あれを見てるときに、私も泣きましたよ。
え、本当ですか？
泣いた、なんか泣きません？あれ。感動とは違うんですけど。
まあ、なんか、辛かったっていう。
そう、なんかもう、
うん。
うんうんうん。
そう。
辛すぎます、
ね。辛すぎて。
うんうんうんうん。AV 見て、スラッケなってすごくないですか？
完全に AV じゃない
か、ね、本当に。
ねえ。はいはい。じゃあまあその辺の詳しいことも後で喋るとして、はい、じゃあ、のんちゃんに質問、じゃあ同じ質問で、はい、一番印象的だったシーンどこでしたか？
私一つにまとめるとですね。
はいはい。
まあ一つ言うのなら、
はいはい、
ですね、あの、行くっていうフレーズを、
はいはい。
溶けちゃうっていう、
は
い、うん、っていう風に言ってたのが結構、衝撃っていうか、まあ印象的でしたね、うん。
なるほど。なるほど。これ、あれなんですけど、ちょっと挟ましてもらいたいんですけど、はい、その溶けちゃうっていう表現がね、はい、
うん、
あの、ゆうじゅうさんに出てくる、その、初めて行った、女優さんたちに結構共通してる言葉らしいんですよ。なんかその、つながるっていう、まあ、僕が好きな YouTube さんの本があるんですけど、
はいはいはい、
その中にも紹介されてたし、うん、実際に他の、作品でも僕何個か見たことあるんですけども、うん、
はい、
あの、水とジュースは混ざり合うでしょとか、そういう、こう、溶け合うみたいに表現する、いろんなこ、あの、表現方法でするんですよ。
へ
ぇ、うん。っていうのがね、今ちょっと聞いて思い出しましたね。またそれも話していきたいですね。
はい。
はい。で、最後の質問三つ目なんですけど、この三つ目はまぁ、どっちかっていうと、この作品っていうよりは、まぁ、全部の余中作品の総括的な質問なので、
うん、
じゃあ番組の終わりの方にお聞きする感じで。
はい。
しますね。はいはい。
そうですね。
そうですね。まとめみたいな感じでしようかなと思います。はい、ということで、じゃあ、まぁ、ここから雑談っぽく学んでいくと思うんですけど、すごかったでしょ？
すごかったですね。
これはね、これは、
ゆりかさん、すごかったですよね。
これはやばいです、うん。やばいものを見てしまったっていう感じですよね。
うん、
あの、サスペンスって僕が言ってた理由、ちょっと分かったでしょ、なんかこう。
分かりました。
常に緊張感、緊張感っていうか、え、何これ、ど、え、何っていう。ホラーに近
い
サスペンスみたいな感じですかね。
なんか、こう、実際にそういう、こう、なんて言うんでしょう、人格というか、いろいろ変わっていくじゃないですか、
はいはいはい、
途中で。
はいはい。あ、はいはい。そう、これじゃあ、リスナーの方、まあ見てくれてたはずなんで、今のいじりこさんの言葉、はいはい、まあ、完全にネタバレなんで説明しちゃいますけど、
はい、
あの、あ、もうリスナーの方が聞くのやめるなら今ですよ。もう言っちゃったからもうあれですけど、うん、
はい、
数々の最初のからの謎の発言と行動が、作品内でこう解明された結果、ぶっちぎりの多重人格者でしたね。
そうですね。あれ、ね、そうですよね。
はい、うん。
そうか、多重人格か。
多重人、要は、そうなっちゃったってことですよね。記憶がないって言ってるけど、
ね、
実は過去に辛い体験があって、
そうそう。
でもその体験を話してる時のことは、自分、うん、そのユリッカさんは覚えてないっていうか。うん、
そうそう。だから、じゃあちょっと人格の整頓しましょうか。う
ん
う
ん、はいはいはい。
はいはい。僕ちょっとまとめたんですよ。まとめたっていうか。これ何人いるかなって。
3
人。え、嘘、3人？
え、3人じゃない？
うん、3人ですよ。3人。
ゆりかさんも入れて3人ですよね。
そうそうそう。
あ、なるほどなるほど。
1番目が、現在のゆりかさん、はい。35歳のゆりかさんですよね。
う
ん、
はいはい。
はい。で、2番目が女子高生ですよ。
うん。
はい。女子高生は、あれですよね。初めての彼氏、できた彼氏に連れられて行った先で、
そうですね。
その彼、うん、そうそう、彼の友達に集団レイプされたっていう時ですよね。
16歳ってことですよね、うん。
そうそうそう、うん。で、それは親友は知ってたんだけれども、現在のゆりかさんには教えてくれなかったって言ってましたよね。
ああ、言ってましたね。
教えてくれないって言ってました。
うん、言ってましたね。で、3番目が10歳もいますよね。
うん、いますね。
10歳、
うん。これ、僕、わかんないけど、多分、父親が暴力的だって言ってたんで、多分、その時ですよね、
うん、
きっと。
なんか、顔が痛いとか言ってて、
うんうん、
あー、その時かな。それがどっちかわかんないですよね。女子高生で殴られてる時なのか、その父親なのかがちょっと俺わかんなかったんですけど、うん、あれですよね、子供っぽい顔になった時あったじゃないですか。
はいはい。
うんうんうん、
はい。どうして私に優しくしてくれるのとか言ってた時あったじゃないですか。
言ってましたね。
あの時かなとか思ってるんですけど。
あれはそうなのかな。
あれそうじゃないかなって僕何度も見てるんですけど、多分、まあこれまたね、見た人にまた、どっちなのかなって、判断してもらうしかないんですけど、
はい、
いや、もう、だって言葉とか、行動とか、顔つきとか、もう全部においてインパクトしかないです
よね。インパクトしかないですね。
ねえ、だって、最初のその35歳、1番目の人格のゆりかさんの、はい、目の死んでる感すごくないですか、なんか。
なんか、ね、なんかパッと見最初、一番最初のインタビューの時とは、
うんうん、
なんかちょっとこう、なんだろう、仕事できる風の、きちんとした人なのかなって思って見てたんですよ。
うん、ああ、そうですか。
でもタバコ吸ってるのが途中で分かったんで、
うんうん。
なんかそのあたりから、なんだろう。
あれみたいな。
でもなんか歪んでるなっていう感じは正直ありました、ね。
まあまあ僕もね、プレゼンの段階で結構いろいろ言っちゃったから、うん、そういう風に思っちゃったかもしれないですけど、でもなんか、やっぱりこう、正気がないっていうか、生きる気力がないような目に、なんとなく見えたかなっていう感じでしたね。うん。
真面目な人なんだろうなとは思いましたけど。
ああ、そうそうそう、うん、そういう感じしましたね。だってその死んでる目からの、謎が解明された瞬間、解明っていうか表面に出た瞬間あったじゃないですか。
はいはいはい。
平本兄貴だったじゃないですか、はいはいはい、今回の男優が、うん。平本兄貴のこう、おちんちんをこう触ったら、うん、いきなりガタって前に落ちるじゃないですか。意識失って。で、 あ、どうしたのみたいな感じになって、なんか触ってたら女子高生いきなり出てきたじゃないですか。たぶんあの時が、たぶん平本さんが一番ビビった時だった
と思うんですよ。確かに。
うん、あー、いきなり触んないでって言った時ですか、
うん、そうそうそうそうそうそう。
あれびっくりしましたね。
あれ超怖いでしょ。
しかもあのタイミングで。
あれめっちゃ怖い。
だから、
そう。
ちんちん見たことないでしょみたいな感じで言われて、
うん、
見たら急に気絶したから、
そう。
びっくりした。
怖。
あの気絶の仕方、俺何度もする、巻き戻ってみましたけど。
すごいな。
あの、なんだろう、落ち方、すごいなんかリアリティありますよね。ストーンって落ちて、
うん、
で、どうしたのみたいな感じで頭触ったら急に叫ぶじゃないですか。
うん、
ああ、さあ、なんでみたいな感じじゃないですか。ただ続けてみたいな。もう超怖いですよ、ね。
怖いですね。
家族に言わないでって。学校にも言わないで、誰にも言わないで、みたいな。なんだろう、触れ幅の凄さが、もう、びっくりですよね、
そうですね。
いや、だから、あれを見てね、その後セックスする尋常じゃない、その、
うん、
平本さんの精神力を僕はね、見どころの一つとしてプレゼンはしたんですけどね。
そう、なんかその、ポテンシャルの高さって言ってたじゃないですか。
はいはい。
それの意味がものすごくよくわかりました。
ねえ。
あれ、
あの時の平本さん、マジで跳ねてびっくりしました。どこどこって。
普通の人じゃできないですよね。
いや、ほんと。
ねえ。もう、しかもね、それがなってしばらく、なんかゆうちゅうさんが頑張って元に戻して、
うん、
で、なんかいろいろやった後に意識が35歳のゆりかさんに戻った時の、
うん、
本当に何もかもわかりませんって、あの顔すごくないですか？
怖い。
ねえ。
怖い。
いきなりなんか。
そう、何をしてたんですかみたいな。
そうそうそう。
そこに、なんでここにいるのかもわかんないような感じだったから。
う
ん
う
ん、
そう。
やばい。
どこまで覚えてないんだろう。
そう、どこまで覚えてないのかわかんなかった。
すごい。
急に顔がね、変わるっていうか、すいません、私、
うん、
何をしてるんでしょうか、う
ん、なんか、丁寧語がまた怖かったね。
そう。
怖い、そうそう。ごめんなさい、申し訳ないんですけど、わかんなくて、みたいな感じでしたよね。
そんな感じでしたね。
ほんで、ヨヨチュがなんか説明するんですよね、なんか。いや、交代してるから、スイッチしてるから意識が、とか言って。で、高校の時、バイト先の人にひどいことされたじゃないって言ったら、
うん、
なんか、ゆりかさんが、あ、それは初めての彼氏です、
うん。
すぐ別れちゃいましたけど、とかって言うんですよね。
うん、
うん。で、そしたら、ゆうちゅうが、その人についてったら、ほら、ひどいことされたじゃないって言ったら、うん、いや、そういうことはないと思いますけど、うん、みたいな感じで。う
ん、覚えてない。
うん、そう、覚えてなくて、で、その時の、いや、でもそういうことがあって、その辛い記憶を受け負ってる人がいるの。だから、ごめんねって言ってあげた方がいいよ、みたいなことを言うんですよね。そう。したら、何をおっしゃってるかがわからないんですよ、みたいな。マジな感じっていうか、本当にわかりません、みたいな感じ。で、その時のことを本の中に書いてるんですよね、ゆうちゅうさん。うん。で、その本によると、その時点で、何をおっしゃってるかがわからないんですけどって言われた時点で、ヨヨチュは、深入りするのはやめようって思ったらしいですよ。以前ね、ヨヨチュさん、完全に多重人格の人と関わりまくって、鬱になってるんで、鬱病になってるんで。
そうか。
そうなんですよ。以前それでね、鬱になってるんで、その関わり合い出したらもうどこまでも関わらなきゃいけないっていうので、で、こっちの関わる方の精神力も相当削られるっていうのもあるみたい で、この時に、この辺の距離感にしていこうって思ったって本には書いてありましたね。
怖いよ
怖かったですよね。
怖いよ。
いや
なんか本当に、そうなんでしょうね。まあ絶対に演技じゃできないじゃないですか、
ね、
あれは。
って感じですよね。10歳の時なんて、なんか本当に10歳に見える感じなんとなくしません
か？なんか顔が子供になるっていうか。
そうそうそう。
なんか喋り方も子供っぽいし。
うんうんうんうんうん。
かよくわかんないとか、
そう、すさんだ 目じゃなくて急になんか子供っぽい目になるっていうか、顔になるっていうか、あれが、うわ、多重人格ってこんな顔とか変わんの、
うん、
みたいな感じで、あのなんか、あの、平本さんがなんかいろいろこう優しくした時とかに、うん、どうして手握ってくれるのとかって言うじゃないですか。うんうん、
言ってましたね。
その時の言葉遣いとか、その声のトーンとかが、なんか、うん、さっきの人じゃない感じ、うん、で、なんか兄貴が、平本兄貴が、いや、いい子だからだよ、みたいなこと言うと、うんうん、あの、私、物じゃないよね、とか言うんですよね。
あれ、すごいっすね。
ねえ、うわ、この人、物だって言われてきたんだ、みたいな。
うんうん、
重っていう、すごいの来ますよね。
なんか、最初の方の、なんだろう、
はい、
そのテープ聞き終わった後、なんかもうダルダルだったじゃないですか。
うんうん、
なんでしたね。
脱力してましたよね。
そう、体に力入ってないみたいな。
うんうんうんうん、
なんかあの、なんかどこからそうなってったのかなと思って、そのなんか、なんだろう、最初エロいんだけど、
うんうん、
エロいんだけどすごい真面目になるみたいなの交互になってたじゃないですか。なんか、
うんうんうん、
そのいきなり T シャツはちゃんと畳むし、あれ怖い、なんか
怖い、
そう、
畳む、あ、怖い
最初ちょっと面白かったんですけど、うん、いやでもなんかちょっとおかしいなっていう感じはして、
うんうんうん、変だったよね。
そうで
変だった、
なんかそう、でもなんかエロいことはすごいなんか S な感じで、
あ、結構激しかったよね。
そう、激しい感じで、
痛そうだったもんね、ちょっと。
そうそうそうそう、
はい。混ざってるような感じもあるんじゃないかなって見てて思ったんですよね。完全に10歳とかっていう時もあったけど、なんか微妙に混ざってるような、うん、なんかような時もあったなって思って。
なんかそのゆりかさんの、そのなんか、うん、なんだろう、そのおちんちんが嫌いとか、見たくないとか言ってる、
うん、
なんかそういうこう、うん、制御してる感じと、
あ、
そうじゃないのが、なんか交互にぐちゃぐちゃになって出てるみたいな感じで、
うんうん、
そうそう、なんか、
ね、
多分あれ自分でもよくわかってないような感じなんでしょうね、多分。
そうでしょうね。うん、なんかあの、ヨヨチュさんが、あの、ちょっとまったりしてる時に、
うん、
今は何歳って聞いたら、結構考えて、10歳って言って、言ったんですよね。
言ってましたね。
うん、で、その10歳って言った時に平本兄貴は、そのゆりかさんの乳首を転がしてました。
転がしてた。
あれどんな気持ちなんですか ?10 歳の。改めて見て、おい、10歳って言ってる時、平本兄貴なんか乳首転がしてると思って、俺今回。
あ、でもなんか、そうですよね。なんかそう、10歳だとしたら、その、
うん。
あ、そっかそっか。
エッチなこととか、そういう、うん、そう、なんかその、なんかわかんないですよね。エッチな気分になりたいのか、自分は10歳なのか、でも、なんか、そう、よくわかんなくて。
そう、だからなんか混ざってるような感じもしますよね。
うんうん、そうですよね、
うん。うん、単純、ただ10歳、本当に純粋に10歳だったら。
うん、だったら、なんか違うじゃないですか。
なんか違うような気もしますよね。
うん、あんな反応じゃない。と思うんですよね、確かに。
そこは受け入れてるもんね。
そうそうそう。
そうそうそう。で、ユーチューブもなんか今日はいっぱい気持ちよくなってもいいんだよ、怖くないんだよ、みたいななんかそんな声かけとかもしてたから。
そうそう、そう、う
ん。なんか混ざってはいるんでしょうね、きっとね。で、あの女子高生の時が一番やっぱ、あの、もう恐怖みたいな感じのね、支配されてましたもんね。
うん、ああ、そうですね。なんかこう、うん、自分の体験を話しながら泣くみたいな。そ
う
そ
う
そ
う。うん。最初はもうね、ギャーって感じだったけど、うん、ちょっと落ち着いたら、あの、本当にゆうちゅうさんになんか、学校に言っといてくれるみたいな感じで泣きながらね、言ってましたよね、
うんうん。
なんかその言葉とかがすごいなんかリアルな感じで、本当に女子高生が
確かに
そうやって言ってんのかな、みたいな。
いや
ー、
うわ、これ、すげえと、僕最初見た時やっぱ思いましたもんね。
これはマジだなって感じですね。
マジだなって。いやだから、本当に、もしね、あの、ヨヨチュ作品をこうやって見た上で、やっぱ、うん、見た上でも、AV こういうのやらせでしょとかって言っちゃう、うん、層みたいな洞察力のない層がもしいたとしたら、
うんうん、
あれですよ。あれがもしね、ゆりかさんがあれ演技だとしたら、うん、もう今すぐゆりかさん映画デビューさせないと言
いながら。そうですね。そうですね。
ああ、もうオスカー間違いないでしょ、あれ。
でもこれ、ね、このヨヨチューさんの作品って、
はい。
でもあの、パッケージ普通に AV じゃないですか。うん。まあ、セックスレスの正体とは書いてあるけど。
うん。
いや、これ見たら絶対引くじゃないですか、普通に。
ドン引きですよ、ドン引き。
これ普通にだって男性が AV コーナー行って借りたとして、借りて、これ見てて、いや、なんかまあ最初の方はまあね、エッチな気分になるかもしれない
ん
ですけど、これどんな気持ちになるんだろうと思って、なんかこう、心構えとかないじゃないですか。
ないですよね。
なんか大変なものを見てしまったみたいな。
いやー、ほ
んと。
なんか、そういう意味でも衝撃的な作品ですよね。
あれ、ドキュメンタリー部門でハリウッドに出してもあれですよ。多分30分くらいスタンディングオベーションですよね、きっとね、あれ。
いや、なんか、
すげえですよ。
なんだろう、こう、性についての、なんかわかんないんですけど、学会みたいな、なんかそういうのとかで見せたりとかしたらいいと思います。
ね
え。ほんとでもちょっと悩んじゃったもんね。なんか、
うん。
壮絶な経験をしすぎて、なんか、その人の、ゆりかさんの気持ちとかを考えちゃうと、なんかもう性を超えてるっていうか、なんか、すごい、ね、なんていうの？ほ
ん
とドキュメンタリーで。
なんかでも、あれなのか、これを彼女は見たんですかね、自分で。
ああ。
まあ、どうなんすかね。見てないかもしれないっすよね。
ね。でも多重人格まで行っちゃうと、要は自分でわからないわけじゃないですか。
そう。
だから、まあ多分何、ね、客観的に見れないから。でもなんかその話の中で精神科の先生がとか言ってたじゃないですか。だから多分なんかそういうところには通ってるんでしょうね。
だけど本人はどこまで全部知らされてないような感じでしょ
う
ね。先生によるとみたいな。
なんか記憶が。
記憶が飛んでるところがあるみたいなんですよ、みたいな。ね。
そうそうそう。
だから、その、主治医の、その、判断で、全部知らされてないのかなとか、
ああ、ちょっと、
思いながら聞いてました
ね。衝撃が、衝撃っていうか、ショックが強くて、拒否してるわけですもんね、なんか。その、
そうですね、あの、他の人格作っちゃうぐらいのね、ショックだったっていうことですもんね。
でもなんか、もともともそのタイトルで、ね、セックスレスの正体って書かれてますけど、その、なんか、旦那さんと、その、7年間付き合って、結婚生活7年間で、14年間、その、お互いの、なんか、性器を触ることもなく、っていう話してたじゃないですか。
してましたね。
してたね。
そう。その、セックスレスっていう、なんか、枠じゃなくて、なんか、ね、セラピーっていうかさ、
超えてたね。
セックスレスは単なる入り口に過ぎなかったです
よね。いやー、ほんと、あ、そっか、入り口ではあったのか。確かに。
でも多分最初はそこの悩みから入ったのかな、わかんないけど。
いや、あの、なんかほら、友達はセックスってすごいいいのだって言ってて、で、自分はそういうのが全然ないからっていう理由を言ってたんで。
ああ、言ってましたね。
別居したからそれをきっかけにみたいな
感じですよね。そうそう、今がチャンスだみたいなこと言ってたから。
なんかでもそういうことはしてみたいみたいなぐらいは言ってたんですよね、最初。
そうですね。行くとかわかんないし、そのちょっとあんなに気持ちいいもんだっていう、その周りの友達のやつにちょっと羨ましさを感じたりとか、なんか興味はあるんだけど、ね、一方で自分の他の人格はもう、セックスか。は怖いってなってる人格もいるわけだし、 だからそういうのがちょっと軽く投影されてて、35歳のそのゆりかさんも旦那さんと14年間セックスなかったのかなとか思いますよね。おでこにチューだけとか
言ってましたね。
そう、いやでもなんかそれでも14年続いてるのも逆に不思議だなと思って
確かに旦那さんはどういうっていう、だ
そう旦那さんがどこまで知ってんの、知ってんのかですよね。
本当
なんかでも精神科に行ってるってことは何かこう、あなんだろう、セックスレスじゃなくて他のことで何かこうあったり、
うん、
支障が出てたりするからなのかなとか。
でしょうね。なんかあるでしょうね。
なんか、そう、見ながら、最後の方とか、はい、もうなんか、はい、人間ってなんだろうって思いました。いや、なんか、こう、ね、記憶がなくなっちゃったり、
うん、
要は、多重人格、人格が、
うんうん、
別れちゃったりとかってするわけじゃないですか。
うん、
それ、うん、なんか、何なんだろう、人間って、みたいな。
ねえ、そんなことできちゃうんだっていう感じしますよね。うん、
っていうのもあるし、なんかそう、心理学とかは結構、個人的に興味があって、いろいろ本とか読んだりとかするんですけど。
うん、
ああ、そうなんですね。
うん。でもその、性のことなのに、もともとそのなんか、なんだろう。そのいやらしい気分になるために聞いてるテープを聞いたことによってなんでそこがそうなるんだろうみたいな。その心理学とかそういうセラピーとかと全くなんかつながりを感じてなくて、つながってると思って、思わなかったんですよ、その。セックスとかが。なんだけど、それが繋がっちゃってるっていうところが、なんかすごい、すごい。
YouTube 作品見るほど、見るほど、なんか、やっぱり、こう、性は、あの、結構向き合わないといけないのかなっていうか。
なんかメンタルにめっちゃ繋がってること
なんだけど、すごく繋がってると
思
いますよね。
うん。
だからそれを 見ないでこう避けていったら、なんか、なんかツケが来るような感じしますよね。なんとなく。
こんなところに行くとは、みたいな。
いや、ほんとね。
これね、見れないでしょ。あの、何、人格入れ替わる人の映像を見る機会なくないですか？
ないですね。
なんか私、一個あるんですよ。ね、
あ、本当ですか？
なんか YouTube でいろいろ見てたら、なんかなんだろう、ドキュメンタリー番組か、あ、違う、ニュース番組とかでたまになんか、プチドキュメンタリーみたいなのやったりするじゃないですか。なんて言うんだろう。例えば渋谷の若者たちみたいな、ああいうやつので、そうそうそう、特集のやつが、で、なんか多重人格の女の子、のドキュメンタリーみたいなのがあって、それを見たことあるんですけど、その女の子はなんか3人、自分の中に3人か4人ぐらい別の人格の子がいて、なんか普通に歩いてたり喋ったりしてたり、ご飯食べてる時に急になんか気を失うというか、ふーってなって、で、また違う人に変わるんですよ。その映像は見たことあるんですけど、
でも、さすがにその人が脱いでセックスしたりとかはしないですもんね。
そうそうそう。それは全然なんかセックスとかそういう、ところとは繋がってないんで、でも本当に全然違う人になってて、それもなんか怖いっていうか不思議だなと思って見たことはあるんですけど、
なるほどね。
それにこのセックスが繋がってるからさらになんか、なんか、もう、うわーって、うわーってなりました。複雑。うん。
なるね、これは。のんちゃんは、あれですか、はい、こういう入れ替わった人見るのは初めてですか？
なんか、よく、殺人犯とかで、なんかあるんですよ、こういう、あの、事件とかを追ったや
つ
で、
はいはいはいはい、
犯人が、なんか、多重人格で、みたいなやつは、ありますけど、あれはでも、その人一人を追ってる、感じな、その、あんまり映せない感じじゃないですか。
ああ。
だから、こんなちゃんと見たのは初めてですね。
そうだね。
うん。
こうモザイクかかってた
りするもんね。そうそうそうそう。
ああ、そうですね。 いやだから これ本当にすごいなって思うのは、ちゃんとこれをね AV としてカモフラージュしたのか分かんないけど、うん、世に出して作品が DVD になってて、
確かに、
しかも僕が今幼虫作品好きな理由の一つで前ちょっと話したかもしれないですけど、うんうん、なんか最後笑顔で終わるでしょ、
う
ん、
ああそう笑ってた、うん、
そうあのなんか合格って監督さんに言われて、うん、であのなんかぼーっとしてたんだけど合格って聞いて、
うん
うんうん、でなんかって笑顔、
うん、
すごい急に笑顔ふーってなって、うんうん、で気持ちよかったって平本さんに聞いて、
うん
うん、で平本さんがあ気持ちよかったよって言ったら、
うん、
なんかみんなに言ってるんでしょ
う
って言って、そんなことないそんなことないよみたいな、本当に気持ちよかったよみたいな、
ちょっと、うん、人間らしかったです、
うん、
そうそうすごい人間
らしい、可愛らしい、
そうそうすごい可愛い感じでしたよね、うんうん、で、なんか、優しい嘘つきさんって
言ってた。言ってた。言ってた。そう。
なんかそれちょっとイチャイチャした感じで終わったじゃないですか。なんかちょっと救われる感じが。
そうですね。
ありましたよね。
なんかこう、その後どうなっていったんですかね、このゆりかさんは。
気になる
もうそこは、ね。
なんかすごいもう、ね、
うん、
まあ追わないのが。
ねえ、どこまで追っていいかわからないですもんね。
う
ん、
そうですよね、
うん。
なんかでも何かスイッチを押した感じはしますよね、これ。
うんうん、
ねえ、なんかいい方向にね、向かってくれるといいなぁ、
うん。そう、なんかもうそんな。
感情がね、
そう。もうなんかエロいとか興奮したとかそういう次元じゃなくて、もうなんか幸せになってほしいな、みたいな。
そうそうそう。そう、なんかわかんないけど優しい気持ちに最後なるみたいな感じになりますよね。
ね
え。いや、まあこれを、まあ、通してみて、まあ改めて思うんすけど、
うん、
あのもう、レイプするやつとかほんとクソですよね。っていうところですよね。
いやー、マジで。
いや、マジで。しかも彼氏、
マジでクソですよ。
彼氏に連れてかれて、
彼氏でしょ？
連れてってってね。
いや、ほんと。本当に、
もう、
何なんでしょうね。
本当にさ、なんだろう、レイプするやつ最低だよって言ってるだけじゃなくて、この作品見た後にそう同じこと言うのってちょっと重みが違う。
違う。
うん。本当にクソだと思いますもんね、この作品見た後に。なんか、レイプってものに対する嫌悪感がもうめちゃくちゃ強まりますよね。
そうですね。
そうですね。
その人の人生にずっと関わってきて、来ちゃうってことですもんね。ここまで影響力がある。影響
か。しかもあんなに怖い形でね、ずっと影響をするわけだから、もうまともな人生遅れなってないじゃないですか、ゆりかさん。
そうですね。すごい。
でも、あの、あれですよ、まあ、これはまあ、一部のね、その男子で、まあ僕が例えば大学、
うん
の時のオリエンテーションみたいなお泊まり会みたいなのがあったんですけど、
はいはい。
はい、その時になんか初めて会ったこの、新入生たちがこう、コミュニケーションを初めて取るみたいな機会がいっぱいあるわけだったんですけど、うん、
はい。
その時に、あれですよ、同い年のその男たちの何人かがなんか AV の話になってて、うん、
はい。
で、そのうちの二人がいやー、レイプものいいよなーって意気投合してる人たちとかいましたからね。
ああ。
うん、それ思い出しましたよ、俺。
でもありますよね、ジャンルとしては。
そうですね。
ジャンルとしてありますからね。うん。ちなみに、福岡と大分の二人の人でしたけど。いや、全然、その県の人にそういう傾向があるって言ってるわけじゃ全然ないですけど。いや、だってさ、泣き叫んでる時、うん、ゆりかさんが、うん、
はいはいはい、はい、
なんか妊娠して、うん、お金で顔叩かれて、うん、これで下ろしてこいって言われたみたいなこと言ってましたからね、
うん、言ってましたね。
妊娠して金で顔叩かれてこれで下ろしてこいって言われるってすごくないですか、
本当、
そりゃ人格変わるわ。
変わりますよね、そんなの。
ね、記憶から消したいってなっちゃう、いますよね、そりゃ。
最悪でしょ、
だって要はもう頭に入れておきたくないわけですから。 ね、
したいですよね、それはね、うん、
すごいな
ぁ。
だからファンタジーとしてのドラマとして見るならまだいいですけど、いやでも嫌だな。
え、何を？
いやなんかその要は映像なんだろう、映画とか、そうですそうです、レイプものとかは、
はいはいはいはいはい、
ファンタジーとして見るのはまだねいいですが、うん、でもやっぱりそれを実際にやりたいっていう人がいるから、うん、そういう事件とか。
うん
うん、そういう被害とかがあるわけで、
うん、まあレイプものを好きだっていう人と本当にレイプしちゃう人の間にはすげえ壁があると思いますけど、まあ、
そうですね、うん、
あるとは思うけどね、
うん、
うん、
かそれだけでもその性とかっていうのが衝撃が大きいってことですよね。そのなんだろう、悪い、
そうですね、
悪い方向に行くとそうなるっていうか。
だから本当に幸せにもなれるし、不幸にもなれるものですよね、性っていう。そうです
ね、
うん。すごくあるじゃないですか。あの、大人の性について真面目にぶっちゃける情報バラエティーだ
ったので。はいはい。そうです、そうです。
超真面目ですよね。
そうですよ。
超真面目ですよね。
ねえ。
三人がそれぞれセックスしてる男女を見た後にこんな真面目な話するってあります？
これはないですよね。しかもこれを見た人にしかこう、
いや本当、
見た人と共感できないこの、ね、この感じ。
うん、
うん、
これだから本当に見ないで、なんか、まあ聞いてみようって聞いちゃった人全然面白くない
と思うんですよね。面白くないと思いますね。
うん。うん、もう見て、絶対、もうとにかく見て、もう一回聞いてって感じ
です、
うん。
これは、あの、ドキュメンタリーを見ようと思って見た方がいいですね。
そうですね。
まあ、いやらしい気持ちには、最初はちょっとなりますけど。
うん、最初とかね、その、もし、あの、全部のところ早送りすればね、わかんないかもしれないけど。セックスしているとこだけ見てるんだからわかんないけど。まあ、まあ、
そうですね。
そうそう。いや、あの、確かにそのセックスしてるときはもう、特に最後、
はいはいはい、
あの、いろいろこう、打ち解けて、うん、全部落ち着いて、で、平本さんとちょっと愛のあるセックスができるじゃないですか、うん、最後。
うん。
あのときは本当にすごくこう、良さそうですよね。幸せそうっていうか。
うん。うん、
現在の人格なのかな、あれわかんないけど。
そうなんですよね。そこはね、それはちょっと思ったんですよ、うん。そう。
ちょっと子供っぽかった。
うん。子供なのか。
うんうん、まあ、10歳じゃないと思うから、高校生か35歳かどっちかかなとは思うんですけど、
うーん、
うーん、でも本当になんかもう、みたいな感じでしたもんね。
うんうんうん、
気持ちよす、なんか気持ちよく、
気持ちよさそうだった。う
ん、こんなに気持ちいいのとかずっと言ってましたからね。
言ってましたね、
うん。あれの演技とかもすごく、演技じゃねえや。あれのね、あのなんか本気度みたいなものもすごくリアルだなと思いながら見ましたけどね。
そうですね。
本当に初めてセックスで気持ちいいって思えたんだろうな、この人って、いう風に見たらすごく良かったなっていうなんか気持ちになりましたけどね。
で、それをしてるやっぱ平本さんすごいなって思ってましたね。
ねえ。うん、だからあのテープをね、ゆうちゅうさんが聞いて、いろいろ全部悪い海とかも全部出した後に落ち着かせて、で、平本さんが愛のあるセックスができたから、うん、あそこまで笑顔、最後笑顔に持っていけたんだと思うん
ですよ。いや、あの後また再度やるってすごいですよね。なんか、あれを見て、ね、
すごいですよ、
あれを見て構造できないと思いますもんね。
いや、そこはプロだよね。
本当。
いや、
普通だったらなんかドン引いて。
そうね。
なんか興奮するも何もそんな、立たなそうだし。
うん、
ね、何もできなくなっちゃいそうなところを、
ね、
すごい。
ちゃんと愛を込めてね。うん、
そう。なんかね、ゴムつけたりとかしてましたよね。
うん。で、射精した最後、あのコンドームの中の精液を見せてましたよね。
うん。
なんか、それこそ初体験ちゃんとやったって感じでしたよね。
ね、だからあれでやり直してほしいなってすごく思いましたよ。
なんか、悪い記憶を塗り替えてほしいと思っちゃいます。
ね、でも、あれでセックス好きって聞いたら、大好きって言えてたから、だからなんか、あ、今後良くなってほしいみたいな、なんかもう何目線なのかわかんないけど、親目線なのか何なのかわかんないけど、もう幸せになってほしいって、とにかくやっぱ思いました。
うん、
だから、セックス大事だなって思ったっていうか。
大事ですよね。
いや、本当に、平本さんのセックスとレイプのその差がすごいじゃないですか。
もう、天と地っていうか、
天国と地獄みたいな。ぐらいの差があるから、やっぱ同じセックスにも、やっぱ差ってすごい、もう、かけ離れたものがね、あるから。
だから、
一概にセックスって言ってもね、もう広すぎて、っていうのは思いましたね。
本当ですね。
うん、
なんかしみじみしちゃいますよね。
しみじみしちゃう。
ね、
本当に。
なんかね、うん、そうそう。
よかった、もうね、僕ね、これ一人で見てたんですよ。だから誰かに喋りたくなるでしょ。
なる、これは。
これ喋りたくなります。
でしょ？なんか、今後の人生に何かちょっと影響ありそうなぐらいの衝撃じゃないですか。
うん、本当そうですね。
うん。いやだからこれをね、いつか僕はこのラジオやってるから、いつかこう真面目な感じで喋りたいと思ってたんで、常々。
うん、
うん。なので、お二人にね、見ていただいて本当に嬉しいですね、僕は。
いや、見れてよかったです、本当に。
本当ですか？いや、そう言ってもらえてめちゃくちゃ嬉しいですね。
いや、そうですよ。しかもこれ、喋りたくても喋る人選びますもんね。
選ぶしね。選ぶし、この今3人がしてるこの共感力はもう見た人にしか本当に
分からないですからね。なんかだってこれをなんか普通になんかすごいの見ちゃってさって言っていきなり話されても困るじゃないですか。
困る。
ええー、みたいになっちゃうし。
あとね、もし同じ作品見て、なんか、感想全然違って、あー、とにかくエロかったね、よかったよ、みたいなシンプルに言ってる人いたら、あー、友達になれないかもって思ったよね。
いや、ほんと。
いやー、これは無理ですよね、それは。
うん。
ね、これでなんか人生考えない人普通じゃねえって思っちゃいますよね。
人生絶対考えますよ、ね。まあ、どん引くか考えるかどっちかですね。
あー、うん。
そうですね。
どん引くもあるね。わかんなければね。
うん。ドンビーって何も言えないっていうのはそうだよねって感じですよね。うん、
完全に受け止めきれないっていう層はいるでしょうね、いっぱい。
うんうんうん。まあ、途中までしか見れないかもしれないですよね。うん、
事前情報がやっぱりないと、最後までは見れないかもしれない。
うん、そうですね。
そうですね。
うん。
だから、あれですよ、僕ら3人が普及していくしかない。
これ、そうですね。
ね、まあ、だけどね、こうやって、ポッドキャストで配信してね、
うん、
ちょっとでも、いろんな人が聞いてくれて、見てくれたら、なんか、良くなるかわかんないけど、世の中が良くなるかわかんないですけど、うん、でも、見てほしいな、いろんな人にって、思える作品ですね。
そうですね。
そうですね。
なんかその辺の映画なんかよりずっと見てほしい気がします
よね。影響力でかいですよね。
いやー、これは、そうですね。現実の出来事なんでね。
うん。あ、ほんとそうだね。ね
うん。どう考えても、作り物じゃないと思うんで。
うん、
ねえ、
うん。
リアルで。
おすすめラブムービーですよね、うん、これ。
だいぶ深いですね。
うん、
ね、この本当に、このラブっていう愛っていうものに関しての捉え方が深すぎますけど、なんか。
愛が深すぎる。
うん。
いやーすごい、本当いろいろ考えます。
なんか僕らはもうこの作品を見て、すべてを言葉にできる能力を持ってないですよね、はっきり言って。
そうですね。ね
出ないですね。
ああ、なんか言いたいこと、三人さっきから多分言いたいこと何があるんだけど、うまく言えないんですよね。これは、これなんか
こう、見て感じてほしいとしか言えないっていう。
それ。
うん。
うんうん。
それなんですよね、本当に。
そうですね。なんだろう。
うん、だから、うん。聞いてる人にはだから、
うん、
この三人のこの、ねえ、みたいな、この雰囲気でね、分かってもらうしかないですよね、これ。
なんだろうなぁ。まあ、現実にこういう人がいるっていう、ショックっていうか。
ねえ。
です
ね。AV 見た後に、大の大人が3人このテンションになるかっていうのを考えても欲しいですよね、やっぱ。
そうですね。
聞いてるリスナーの人にはね、ね本当に。ああ、一体何見たんだ、この三人はっていうのを、感じちゃう。 この僕らの声のトーンでね、知ってほしい
な。そうですね。
そうですね。
なんかでもこれを見てちゃんと消化ができると、こう、
うん、
なんだろう、人を大切にしようとか思いますね。なんか。
そうですね。
もちろん、こう、なんだろう、パートナーとのセックスはもちろん大事にしなきゃなとも思いますし、
うんうんうん、
それ以上になんか、人間って、いろいろあるんだなっていうか、
なんか僕ら三人のその心の奥深さがちょっと深くなったような気になり、なるようなね、作品ですよね。
そうですね。
これを見なかった人生とこれを見る人生だったらこれを見る人生選びたいなって感じのぐらいの作品ですよ、僕の中では。
そうですね。でも、ヨヨチュウさんのこの作品ってまあ、いっぱいあるわけじゃないですか。
うん、
はいはい。
のんちゃんと私はまだ4、まあそれでも4本見たんですけど、
4
本でこれだけのいろんな人っていうか、
はいはい。
が見れたってことは、
うん、
一体もっとなんかものすごい、
うん、
なんかほんと人それぞれいろんな、
うん、抱えてるも
の、ね、いろんなものが秘めてる、のが、そのセックスで出てくるんだなっていう感じですよね。
ね、だからもしまたお二人がね、あの、タイミングがあったり、チャンスがあったり、まあ望めば、また紹介できるものはあるとは思うんですけど、
はい、
YouTube 作品の中でね、
はい、
でまあ今回で、一応、まあ、いい感じに終われたとは思うんですよ。YouTube シリーズ
も、まあ、そうですね、うん。この順番も良かったのかもしれないですね。うん、これ最初に見てたらもうなんか。
今後見るのやっつかれちゃうからね。
うん、衝撃が大きかったんですね、
う
ん。
そうですね。あ、結構でもいい時間になって
きて、
ね、
はい、
そろそろね。じゃあ、あと最後にですね。
はい。
あの、質問があったんですけど、間に合うかな。
はいはい。
今までね、4作品、まあ、お二人に見てもらったんですけど、
はい、
その4作品で、まあ、エロかった登場人物みたいなものを、ちょっと10段階で教えてほしいなっていうのが最後の質問なんですよね。
うん、うん。
で、多分、まあ、今回にゆりかさんが、あの、エロかった度かなり低いのか、それとも、あの、セックスしてる最中で逆に高いと思ったのかとかね、その辺もあると思うんですけど、ちなみにお二人の中でじゃあ、まあ、時間ないんで、一番エロかったなって思う人います？
はい。一番エロかったのは、
はい。
ちょっと記憶に新しいんで、あれかもしれないですけど、
うんうん、
前回の愛と執着の、
はいはいはいはい。あの、行ったことがない。はい、
浜中さん、
うん、
浜中さん、そうですね。エロかったかな。
ね、あの、いい子にしてるの疲れちゃって、
はい。
愛と執着混同してて、
うんうん、
行ったことなくて、
うん、
で、最初、タクちゃんと相手してたんだけど、
うんうん
うん、行けなくて、はい、で、最後、あの、平本兄貴と頑張って、うん、また平本兄貴、すごいっすね。
平本さん、マジですごいですよ。もうなんか、尊敬する。
うん、
ね、
うん、
でも、あの、一本目の、あの、一本目か、じゃない。二本目、
はい。
二本目の、うん、あの、三人出てきた時の、
はい、
あの、
はいはい、
本野さんっていう、
うんうん、
なんか、あの、腰使ったことなくて、大物だった人、はい。うん、もう、会社のね、うん、集団の目が辛かったとか、
そうい
う人の相手してた、あの、銀ちゃんも、すごいいい感じのセックスしてたって感じしましたよね。うん、
確かに、
うん。
ちなみにじゃあ、ひじりこさん、誰が、
そうですね。最初の方の人は、記憶が忘れつつあるんですが、
はいはいはい。
思い出して、エロかったなっていうのは、
うんうんうん、
そうですね。今野さんですかね。
あー、確かにね。
なんか、
あ、恋してる感じでしたよね、なんか。銀ちゃんに。
そう、銀ちゃんに恋してる感じで、なんか今野さんって、確か、なんかすごい積極的だったと思うんですよ。なんかもう。
なんか変わりたいみたいな感じでしたよね。
そう。男優さんは3人でしたっけ ?3 人出てきて、はいはい、もうなんか、触りまくるみたいな。
うんうんうんうん。
もういつでもこう、 触ってるし、すぐ触るし、なんかもう目とかもエロいし、したくてしょうがないみたいな感じが、こう常に出てたんで。
うん、うん。もうずっと愛的にちゃんでしたけどね。
ああ、そうだ、そうですね。
そうそう、
ね。そうそうそう。
ちなみに僕はですね、一本目の、
はいはい、
今日処女じゃなくなった気がするって言ってた、あかねさんっていう、あかねしおんさんっていう方、強盗とかの被害にあって、
ずっと見てた人ですか？
そう、ずっと目
を見てた人です。はいはいはいはい。
僕はあの人一番エロいなと思ってますね、今回の全部の中ではですね。
どんなところが？
目ですかね。目っていうか顔つき？
あー。
うん、顔つきがなんか解放されていく感じという
か、なるほど、
夢中になってるんだけど解放されてって、なんかエロくて、なんか、いい顔になって、女っぽいというかな、そういうのかな、わかんないけど、顔つきがすごく印象的でしたね。すごく、なんか、エロいなって思いましたね、うんうんうん。エロいなっていう言い方がいいかわかんないですけど、魅力的な女の人に見えましたね、すごく。
なるほど。はい、
まあこれね、実際にこれもし全部作品見て、一緒に僕らに付き合って見てくれてるリスナーさんいたらですね、うん、また今回全部で多分7人くらい出てきたと思うんですけど、
はい、すごい出てきてますけど、はい、
全部の作品でね、うん、だからそれで、どの人がエロかったな、自分は、みたいなやつをね、聞きながら、また、楽しんでいただけたらいいかな、と思う感じで、今日はこの辺にしますか？ 1 時間経ち
し。そうですね。
はい。
はい。はい、なんか言い残したこと大丈夫ですか？
はい。言い残したこと。
はい。
言い残したこと。
またあったら、またあったら、また別、また後日でも、
はい。
別収録でもいいので、また思いついたら教えてください。そうです
ね。
はい。
はい。
じゃあ、告知かなんかもしお二人あれば。
はい、そうですね。はい、ですね、ぜひ、余裕中作品を見て、見たぞっていう人は、ぜひ感想を送ってほしいです。
はい。
秘密の花園では LINE アットを、LINE をやっておりまして、LINE の友達登録のところで、ID 検索をするとあるので、探してみてください。キーワードは、アットマーク KNO2475F、アットマーク KNO2475F と検索すると、秘密の花園とアカウントが出てきますので、ぜひ友達登録してみてください。
はい、お願いします。
お願いします。
じゃあ僕の方もいいですか？
はい。
はい。
はい、で僕の方もですね、まあその感想を含めた、まあ励ましのお便りでも何でもすべての宛先はですね、番組専用メールで、おとぱんあかねアットマーク aol.jp でお待ちしております。ツイッターでも結構です。じゃあね、今夜も最後までリスナーの方にお付き合いいただきまして、本当にありがとうございましたということで、花園のお二人も、はい、
はい、ありがとうございました、は
い。ありがとうございました。
うん、またチャンスがあればね、よろしくお願いします。
ぜひぜひお願いします。
ぜひぜひお願いします。
はい、はい、ということで、このまま締めてもいいですか、
はい、
僕が。
はい。
はい。それでは、皆さん、今後とも僕ら2つの番組をご愛顧のほどよろしくお願いします。
はい。
ということで、じゃあまた次回。
はい。また次回。はい、
さよなら。
はい。さよなら。ありがとうございます。
ありがとうございます。